はい、それでは今日は申命記の20章からですけれども、私たちはですね、今モーセがイスラエルがこの約束の地に入ろうとして、この自分が、まあ、入ることはできず、ここで死ぬわけなんですけども、まあ、その前に、まあ、遺言のようにして、この語っている言葉を学んでいるわけです。まあ、神の律法なわけなんですが、前回はですね、具体的に裁きつかさ、まあ、今の言葉では裁判官と言ったらいいでしょうか。まあ、裁判官がですね、裁判をするときにこうしなさいというですね、この定めのところを見ていきました。と言ってもですね、やはり最終権威は祭司だったということを覚えてますか。ですね、何かこの難しい事件が起こったときにはですね、最終的には祭司のところに来なさいと、そしてその律法の解き明かしによって、その最終的なこの判断をですね、このしていくわけなんですね。私たちが今この最高裁判所というのは日本にもありますけれども、日本国憲法があってですね、何だかってありますけれども、イスラエルは違う国なんですね。イスラエルは選び分かたれた国ですね。神の国なわけなんですね。ですから神の律法によって最終的に決まっていく。でも結局にあれですか、覚えてますか、王様を求める時にはどうするのか、やはり王様自身がこの律法の書を手にして読んでいきなさいということですね。そしてあとはモーセと同じような預言者が出てくるから、あなた方は従いなさいと、それがイエス・キリストご自身だということもありました。という内容がこのありましたね。そして今日はですね、本当に具体的な内容に入ってきます。主にこの戦争というですね、現実のこの場においてですね、こうしなければいけないことを神様が教えていくんですね。まあ、私たちはね、戦争なんて関係ないのにと思うかもしれませんけれども、いやーもうそれはですね、いわゆる平和ボケですよ。ですね、自衛隊があってですね、そして、その存在がいるが、あるがゆえに、私たちは一時的にですね、秩序と平和が保たれているだけであって、まあ、神の許しが、あればですね、いつでもこの戦争というのは起こり得るわけなんですが、まあ、そこにおいてですね、それでもやはり神が真ん中におられるんだというところを見ていきますね。では一節をご覧ください。あなたが敵と戦うために出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から導き上られたあなたの神主があなたと共におられる。あなたが戦いに臨む場合は、祭司は進み出て民に告げ、彼らに言いなさい。聞け、イスラエル。あなた方は今日、敵と戦おうとしている。弱気になってはならない。恐れてはならない。うろたえてはならない。彼らのことでおじげついてはならない。おじけてはならない。共に行って、あなた方のために、あなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのは、あなた方の神、主である。司たちは民に告げて言いなさい。新しい家を建てて、まだそれを奉献しなかった者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して他の者がそれを奉献するといけないから。ブドウ畑を作って、そこからまだ収穫していない者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して他の者が収穫するといけないから。女と婚約して、まだその女と結婚していない者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して、他の者が彼女と結婚するといけないから。司たちはさらに民に告げて言われなければならない。恐れて弱気になっている者はいないか。その者は家に帰れ。戦友たちの心が彼の心のようにくじけるといけないから。司たちが民に告げ終わったら、将軍たちが民の指揮を取りなさい。ということです。で、私たちが、このイスラエルの歴史を学んで、まあ、民数記もすでに見てですね、戦っている様子を見ました。で、その前にも出エジプト記でですね、実はもう戦いを行っているのを覚えてますでしょうか。というか彼らは戦ってないって言った方がいいかもしれませんね。で、それは、精鋭のエジプト軍を水の中で沈めるというですね、大勝利を収めたわけですよね。 航海が分かれて、だから彼らは戦ってない、逃げただけですけれども、神が戦ってくださった。で、その後にですね、アラノの旅をしている時にアマレク人がいて、で戦ったんですけれども、モーセが手を挙げている間は優勢であったっていう話があるんですそしてこの前は、この前というか民数記においては、このエドム人のシホンと、あとはオグですね、と戦ったということがありますけれども、その一つ一つを見るとですね、これからこのヨシュア記をこの新明記終わったら見ていきますけれども、すべてですね、なんて言ったらいいでしょう、人間的に言いますね、すごく子供じみた戦いですよ。子供じみた戦いです。でなぜかって言ったら、圧倒的に軍事的な力においてはもう優勢な敵と戦っていくわけなんです。そして今もここで見ると、祭司が前に出てきて、そしてこの兵士たちを鼓舞しているわけなんですよね。それから将軍が出てくるわけなんですよね。というふうに、何かなんて言ったらいいでしょうかね、もう人間的な見方をしたら、なんか、おままごとというか、お子様っていうか、そんな、ね、強い相手に対してですよ、これだけの武器で、これだけのもので、最初の出エジプトの時はですね、もう戦いもしない、武器も何もないわけですよ、ただ逃げただけですよ。で、これが、見方が変わると、ああ、そっか、私はあなた方と共にいると、神がおっしゃっておられます。もう全てがイスラエルというのは、神が、神が国、神の国なんだと。だから、そこが大きな違いなわけですね。で、最初に一節で、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。そしてそのモチーフ、その土台になっているのが、その先ほどから話しているエジプトから導き、登らせてくださった神がおられるんだと、まあ、いうことなんですが、祭司が出てきて、イスラエルにまず恐れてはならないということを言った後に、勝利を神が与えてくださるよと言った後にですね、それでもやっぱり負けてしまう時が起こるよ、だから今こういう状態の人は家に帰りなさいって話をしたんです。人数は戦いにおいては問題ないんですよね。少人数であっても 大人数であっても主が戦ってくださるから戦えるんですけれども、問題は、心が戦いではない他のところに行っている人たちなわけなんです。で、それが具体的に出ていたのが、まず収穫していないっていう話ですね。収穫していない、だから今戦いに出たら収穫を終えることができないよなという、まあ、思い煩いですよね、心配が出ている人です、ね、で、それが6節に書いてありました。で、7節には婚約した人です。私の彼女は、奥さんになる人はどうなるだろうかと、他の男に持っていかれないだろうかとですね。これよくある話ですね。韓国が徴兵制でありますから、かわいそうですね。その男たちの話を聞くとですね、戻ってくると彼女は違う男行っちゃったりってねで、そういう心配ですよね、ここで言ってるのね。で、それがあると。そして今度はもう一つが家ですね。ちょっと飛ばしちゃったかな。そうですね、五節ですね、新しい家のことも大きな心配の材料になるわけなんですよね。で、これを、この整理しなければならないわけなんですよ。で、これも人間的、現代的な言い方をすると、財産についての心配ですね。あと仕事についての心配ですよね、収穫ですから。そしてあとは結婚についての心配、まあ、家族でもいいでしょうね、というこの3つのものがあって、でそれで戦うことに集中できていないという問題があるわけなんです。で、そういう人たちは帰っていいよと。で、先ほどへんてこな戦いがたくさんあるという話をしましたけど、四死記に入るとですね、ギデオンという人がいるんですね。で、ギデオンが、まあ、彼はすごく恐れてる人だったんですけども、神様に従って、戦いを指揮していきましたが、13万5000人いたであろうミディアン人に対してギデオン軍、イスラエル軍には3万2000人程度しかいませんでした。もうそれだけでもあらららって感じですよ。 けれどもなんと主はこう言われたんです。あなた方と一緒にいる民は多すぎるから私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエル人が自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから。いかがですか。これだけでもすごいと思うんですけれども、神様がやったって言うんだけど、やっぱ人間ってのは不思議ですよね。少しでもなんか自分を誇れる余地があるのであれば、まあ、誇っちゃうんですよね。で、それがあるといけないからということで、もう人間的には不可能な数に減らすわけなんですけれども、ギデオンがこう言ったんです。恐れおののく者は皆帰りなさい。ギルアデザンから離れなさいと言ったんです。何人行ったと思います？離れたと思います。22,000人帰っちゃったんです。人数がたくさんいるって思ってたんですけれども、実質いなかったと等しいんですね。22,000人が帰ったんですよ。そして今度は水のところに神は行かせました。そしてギデオンに対して、犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にしておき、また膝をついて飲む者も残らずそうせよと。でやらせたら、膝もつかず、その要はですね、この水があるところ、このギデオンの泉っていうのは今でもありますけれども、そこに行って、このこう水に口をつけるかですね、あるいは、膝をついて飲むか。でそれをしなかった人は、つまり膝もつかずにですね、手でこうやって300人しかいなかったんです。で神様がそっちにしなさいってくれたんです。なぜでしょうか。それは自分が口を水につけている間に、膝をついている間に敵が来たらやられちゃうわけですよ。臨戦態勢の人がですね、そのようなこの隙を見せてはいけないわけなんですよね。まあ、先ほど韓国の話しましたけども、韓国のね、あの若い兵隊さんは寝るときにどうやって寝るかって言ったら、ブーツ履いたまま寝るんですよね。そして座るよう、ここになんか寝るところがあって、こういう感じで寝てですね、もうそのまま起き上がって立っていくことができるように寝るわけなんですが、それと同じようなことを今神様がテストされて、でそれで受かった人は300人しかいなかったんです。それが今ここで見ていった、そのこのような思いがある人は帰りなさいと言って、そして心を一つにしている、目を覚ましている、用心している人のみを神はお持ちになるんだということになっていくわけなんです。歴代史のところにはですね、私はあまねくこの人を探して、私と心が一つになっているものを探していると。このものがいれば、神はたった一人でも少人数でもご自分の技を行うことができるわけなんですけども、私たちに要求されているのは全く心一つになっている心なんだということであります。イエス様が同じことを弟子になっていく人たちにお語りになりましたですね。それがまずは一緒に行きたいんですと言った人に対して、人の子は狐もですね、この穴があってですね、寝るところはあるけれども、人の子は枕するところもないとですね。そういうふうに言われて、そしてイエス様が別の人には私についてきなさいと言われたんですけども、その人がまず行って私の父を葬ることを許してくださいですね。そしたらイエス様が、死人たちに彼らの死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。で別の人にはこう言いました。主よ、あなたに従います。別の人がこう言ったんですね。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者にいとまごいに帰らせてください。でするとイエスは彼に言われた。誰でも手に隙をつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。 ということで、私たちが家のこととか仕事のこととかですね、まあ、いろいろありますけれども、それら一つ一つを神様に委ねて、そして神様が言われる道を選び取って行かなければいけないんだよと。そして神様はそのようなあなたを豊かに祝福されて、ご自分の力を表してくださるよということになるわけですね。では次に10節に行きますが、町を攻略しようとあなたがその町に近づいた時には、 まず降伏を進めなさい。降伏に同意して門を開くなら、その中にいる民は皆あなたのために苦役に服して働かなければならない。もしあなたに降伏せず戦おうとするなら、これを包囲しなさい。あなたの神主がそれをあなたの手に渡されたなら、その町の男を皆剣の刃で打ちなさい。しかし女、子供、家畜、また町の中にあるすべてのもの、そのすべての略奪物を戦利品として取ってよい。あなたの神主があなたに与えられた敵からの略奪物をあなたは利用することができる。非常に遠く離れていて、次に示す国々の町ではない町々に対しては、すべてこのようにしなければならない。ということで、この戦争を、この行う時における神様の、掟が書かれていたわけです。で、ここでも神様は、他の国々が通常行っている方法とは異なることをお示しになっているんです。降伏をまず進めなさいと。つまり、自分たちの方から戦争や対立を引き起こしてはならないということが前提になっています。あくまでも戦うときには自衛行為なんですね。応戦するだけであって、その相手がしてきたら自分は応戦するということだけであって、この自ら戦いを引き起こしてはならない。まずは降伏を進めなさいと言っているわけなんですね。まあ、以前もですね、民数記においてエモリ人の資本に対して、あなた方はことごとく立ち滅ぼしなさいと神は命じられてましたんで、命じられたんですけれども、実はその前に資本に対してはやはり通過させてくださいと、別に戦うということではなく、このモーセがですね、もう最初から戦うんじゃないですよ。やっぱり通過させてくださいっていうふうにしか言わなかったです。でも神様もともとご存知ですから、彼らが固く、その資本が固くなになるということは知ってますから、だから、この立ち滅ぼしなさいって前もっておっしゃってたんですけれども、だからといって自分がそれを行っていくんじゃなくて、相手が行ってきたということなんですね。で、これをまあ霊的に当てはめるとですね、平和なところでですね、私たちは争いを引き起こしちゃいけないよってことですよね。箴言にもあるんです。この争いを引き起こすものっていうのがいかに愚かであるかっていうですね、何も問題がないんですね。他の人が起こしたものに関してはですね、私たちはそのコントロールのしようがありませんけれども、そうではなくて、この自分から引き起こしてはいけないんだよということであります。そして今ここで非常に遠く離れている国って書いてましたよね。ですか。近くの国はどうなんでしょうか。それが次に書いてあります。しかしあなたの神主が相続地として与えようとしておられる次の国々の民の町では、息あるものを一人も生かしておいてはならない。すなわちヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人は、あなたの神主が命じられた通り必ず清潔しなければならない。それは彼らがその神々に行っていた全ての忌み嫌うべきことをするようにあなた方に教え、あなた方があなた方の神主に対して罪を犯すことのないためであるということで、目の前にいる民、自分たちが約束の地に入るその中にいる者たちに対しては今の話は適用されません。先ほどはですね、略奪したものは戦利品としてもらうことができる。また、この女と子供は残しておくと。そうですよね。別に脅威になるわけではありませんよね。戦うものというのは大人の男だけですから、その大人の男は殺しますけれども、戦争するときですね、けれども女子供は残しておくと。けれどもカナン人ですね、自分たちが入ろうとしている相続地においてはもう全てですよ、全て殺さなければいけない。そして聖絶とありますけれども、この物についてももう触れてもいけないですね。もう全部神のものになるんだということをここで、このモーセは命じているわけなんです。で、理由がですね、18節を見ると、彼らがその神々に行っていた全ての忌み嫌うべきことをするようにあなた方に教え、あなた方があなた方の神主に対して罪を犯すことのないためである。遠くにいる者たちの罪というのは、自分にはそれほど大きな力を持っていないけれども、自分たちの住んでいる間の中に起こっている罪というのは、それを滅ぼさない限り今度は自分が滅ぼされていくよ、罪によって滅ぼされていくよということです。 私たちは敵というとですね、自分以外のところを考えるんですよね。遠くにいるものはすごい考えやすいんです。世界にある平和について、あそこで戦争が起こってるからあれはいけないんだってプラカードを持ってですね、平和についてデモ行進をすることは簡単ですけれども、自分の家族や職場や人間関係の中で起こっている敵対関係というのは、そっちの方がはるかに難しいわけなんです。そして霊的に話すのであれば、私たちのうちにこそ敵があるんだ。パウロがこう言ってます。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。私たちはそうですね、内側にある、今の場合だったらこの不貧困とかありますけれども、例えば、アメリカだとこのね、なんかそういう風俗みたいなところ行ってですね、このなんか出てけみたいなね、そういうピキハルっていうんだけど、それやったりしますけれども、それをやるよりも自分の思いから出てくるんですね。それやらしい不貧困なものですよ。こっちの方が抹殺しなければいけない、こっちは抹殺しなければいけない。そして、この外側に対しては広い心を持っていくというですね、そういう、もちろんそれでもほら、ここでもほら戦ってますから、その戦わなければいけない時ありますけれども、広い心を持っていかなければいけないんだと。それは自分自身がそれの罪に支配されていく、滅ぼされてしまうからなんだということであります。で、次に19節、長い間町を包囲してこれを攻め取ろうとするとき、斧を振るってそこの木を切り倒してはならない。その木から取って食べるのは良いが、切り倒してはならない。まさか野の木が包囲から逃げ出す人間でもあるまい。ただ実を結ばないと分かっている木だけは切り倒しても良い。それを切り倒してあなたと戦っている町が陥落するまで、その町に対してそれで砦を築いても良いですね。ここは午前礼拝で説教をしましたので、ぜひ午前に来なかった方は、このテープを聞いてく、テープというか音声メッセージを聞いてください。で、そこでも説明しましたけれども、その相手に対する怒りが、ここには現れてるんですよね。物に対してもその怒りを表していると。その敵の土地に生えている木を切り倒すということによって、その怒りを表明しているわけですね、その敵に対する。で、私たちがですね、このイスラエルと同じようにですね、自制が必要になるわけですよ。自制が、御霊の、この御愛ですね。で、最後に何が来るかといったら、自制があります。自制があります。で、自制というのは禁欲ではありません。ですか、制御するんです。ですね。今でもちょっと政治的になっちゃうんですけど、原発についてもですね、もう原発全部なくしましょうと言っている人もいれば、いや、稼働しても大丈夫じゃないかと。って言っている人もいますけれども、大事なのは、それが制御できているかどうかで、もし制御できていれば、その中にあるものが危険であっても、大丈夫なわけなんですね。それと同じで、たとえ怒りがあっても怒ったままで世を過ごしてはいけないと。それはエペソの、4章に書いてますけどね、悪魔に隙を与えないためであると。私は感情が出る、それは当然なんですよ。感情が出るのは当然なんですよ。怒りであってもですね、他の感情が出て来るのは当然であって、さっきは情欲の話がありましたけれども、情欲を持って女を見る者はっていうのを書いてますけれども、そこをですね、ギリシャ語をしっかり見るとですね、じーっと見る者はっていうのがあるんですね。だから結局そのもの、その罪を自制、つまり制御なくして、それを発散させていくということがあってはならないんだよ、ということが、ここにこのその背後にある考えですね、神様がおっしゃっているわけなんです。で、実を結ばないと分かっているものはって、これは午前中聞いてください。これしっかりと教え、お話ししましたんで聞いてください。で、次に21章に入ります。 あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地で、刺し殺されて野に倒れている人が見つかり、誰が殺したのかわからないときは、あなたの長老たちと裁き司たちは出て行って、刺し殺された者の周りの町々への距離を測りなさい。そして刺し殺された者に最も近い町が分かれば、その町の長老たちはまだ刺激されず、まだ首輝きを追って引いたことのない群れのうちのメスの子牛を取り、その町の長老たちはそのメスの子牛をまだ耕されたことも、耕されたことも種をまかれたこともない、いつも水の流れている谷へ連れて下り、その谷でメスの子牛の首を折りなさい。そこでレビ族の祭司たちが進み出なさい。彼らはあなたの神主がご自身に仕えさせ、また主の皆によって祝福を宣言するために選ばれたものであり、どんな争いもどんな暴行事件も彼らの判決によるからである。刺し殺された者に最も近いその町の長老たちは皆、谷で首を折られたメスの子牛の上で手を洗い、証言していなさい。私たちの手はこの地を流さず、私たちの目はそれを見なかった。主よ、あなたが贖い出された御民イスラエルをお許しください。罪のない者の血を流す罪を御民イスラエルのうちに負わせないでください。彼らは血の罪を許される。あなたは罪のない者の血を流す罪をあなた方のうちから除き去らなければならない。主が正しいと見られることをあなた方は行わなければならないからである。まあ、先ほど戦争で人を殺していましたけれども、ここでは本当に殺意を持って殺している状況であります。で、多くの人がですね、戦争いけないじゃないかと、殺してはならないと言ってるのにと、で混同するんですね。でも殺してはならないという十戒においては、それは非合法に殺す、殺意を持って殺害していくという意味での殺さないなんですね。そしたら他のところで人殺しをした者は死ななければならない、死刑もなんか全部ダメになっちゃうじゃないですか。合法の場合と、そして非合法の場合があるわけなんですよ。それ殺意がある、自分の憎しみから行っているですね、怒りから行っている場合とそうではないものってのは分かれてるんですね。だからこの20章のところは、そのモーセが言った殺してはならないには当てはまらないで、この21章のが当てはまるわけですね。そして問題はですね、ここでは殺人者が見つからない場合っていう特殊な状況なんですよ。そしてその時に非常に象徴的な不思議な儀式を行っているわけなんですよね。ここでね、殺された者のその現場のですね、この、町最も近いところの長老たちが来て、そして自分たちのメスの子牛を連れてきて、でその子牛も刺激されたことないと、これはつまり働かせたことがないということですよね。その本当に純なですね、子牛を連れてきて、でしかもそこが種まきも耕すこともない、ここも純な土地って言ったらいいでしょうかですね。そして水が流れてるわけです。ため池じゃなくてですね、水が淀んでるんではなくて、いつも水が流れてる清いところだっていうことです。でそこでどうするかって言ったら、首を折るんですよ。そして手を洗ってですね、私たちには罪がありませんけれども、イスラエルの罪を許してくださいとこう祈るわけなんですね。もし私たちのような普通の社会、人間社会であれば、ね、ニュースでよく出ますよね、殺人者が見つかっていないと、捕まえたんだけどもその人は免罪であって、冤罪、間違えた、免罪じゃない、冤罪であってですね、で、結局無罪であったと。誰がじゃあ誰か殺したに違いない、まあ、はっきりしてるんだけども、そしたらチューブラリン状態になるわけですよね。けれども私たちの良心の中では分かってます、叫んでます、これはどういうことなんだと、裁きがなければないいけないんじゃないかということなんですね。でそこにその叫びというのは、実は神を求めている叫びであって、神の国を求めている叫びであって、それでイスラエルの国はこれを具体的にこの儀式をもって表しているわけなんです。この儀式の目的を一言で言うと、神の裁きです。雌牛を長老は連れてきますが、今まで一緒に モーセ五章を勉強し律法を勉強しているところで、この生贄のような牛が出てきたらいかがですか、血を流すんですよね。出てきてますか？一切出てきてないんですよ。ここに血を流す、私もねこれ贖いだと思ったんですよ、罪の許しだと思った。そうじゃないんですよね。首折ってるだけで血が流されてないんです。で、血が流されていない、首が折られているという他の箇所があるんですね。それが出エジプト記の13章の13節なんですが、ただしロバのウイゴは皆羊で贖わなければならない。もし贖わないならその首を折らなければならない。あなたの子供たちのうち男のウイゴは皆贖わなければならない。つまりイスラエルの家畜から生まれたこのウイゴですね。ウイゴは神のものです。子供、人間もそうですね。だけれども家畜じゃない人間の場合は神様に捧げるってできないわけですよね。そしたらなんだ、異教と同じになっちゃうわけですね。息子や娘を火の中に通すと同じになっちゃう。それは神様断じて許さないわけですけれども、その代わりに他に羊を持って贖いなさいとかですね、代わりになるものが出てくるわけですよ。あとある時はこのシェケルとこの、お金によってですねあるんですけれども、このロバっていうのは汚れた動物になるわけですね。レビ記の中で出てくるその清いのと汚れ、だから神様に捧げる祭壇の上で捧げることはできないんですよね。だその代わりに羊を捧げなさいと。ところがそれも嫌ですと言ったらどうなるかと言ったら、そのロバのウイゴは首を折らなければならないと。これは何を表しているかといったら、羊を持って贖わなければならないのにそれを拒んだことによる神の裁きです。贖いは罪が血が流されます。私たちが神様によって贖いってどういうことかといったら、この裁きから救われてですね、神様のものになるということですよね。そのために血が必要なんですよ。血が流されることなければ罪の許しはないと聖書に書いてある。血が必ず必要なんです。ところがそれを拒んだわけですね。いや私はそれを捧げたくないと。で、あそうですかと、じゃ首を折りましょうということなんです。私はこれを持っていたいから、もうイエス様を受け入れませんと言ったら、イエス様何て言われました？自分を救おうと思って、それをその命を救おうと思うものは何ですか？失ってしまう。結局このロバの、この、持ち主もですね、自分はこのロバが惜しいから羊はあがならない、羊は出さないとかって、結局ロバ の、ね、ロバの、この首を折られてですね、しまうわけなんですよ。ですからここで行われているのは、実は殺人者が見つかっていないという状態で、でも私は裁くんだよということを表しています。そして次にですね、このロバ自体が、ロバじゃない、メウシ自体がですね、この刺激されたことがないと、首輝もったことがないと、そして先ほどの畑とか耕されたこともないところですね、先ほども少し言いましたが、無垢な状態なんですよ。で、水が流れてるっていうのがですね、聖書の中ではですね、よどんだ水っていうのと、流れてる水っていうのが大きな違いがあるんですね。よどんだものというのは、汚れがあります。そして流れている、特に泉というのがこの聖霊様を示すときにですね、泉であるとかですね、神の命を表すときにはこの泉とか川っていうのは使われてるんです。いつも流れてるから清いんですよね。つまりここで言ってるのは罪なき状態なんですよ。罪なき状態、先ほど出てきました、罪のないものの血を流す罪。これもちろん罪なき全ての人は罪持ってますよ。けれどもその現在とかその内側にある罪っていうんじゃなくて、その殺人に値する司法的なその罪のない状態でこの裁きが行われたっていう意味になるわけなんですね。そして水で手を洗ってですね、この祈りをここで書いてますよね。この6節で書いてますけれども、7節8節で書いてありますけれども、私たちの手はこの血を流さず、私たちの目はそれを見なかった。主よ、あなたが贖い出された御民イスラエルをお許しください。罪のない者の血を流す罪を御民イスラエルのうちに負わせないでくださいと、今ここで、 祈っているわけですけれども、これはですね、なんか私は罪を犯してないから大丈夫だという責任回避をしているのではありません。そうではなくて、この殺人という罪の重さを体で感じていて恐れおののいている祈りであります。自分は犯してないです。犯してもどうも言語道断なんですよね。それ犯してもう避けるわけですけど、避けてるわけですけども、でもその罪があるということ自体に恐れをののいてるわけです。そしてその背後にある神の裁きに恐れをののいてるわけですね。で、私たちはこういう健全な恐れを抱く必要があります。ペテロが、この世に生きている人たちのことを仮世に住む間とですね、仮住まいなんだということを言ってるんです。仮住まいだということは本物があるわけです。天国ですけれども、そしてこの世のありさまはみんな消え去っていく、崩れ去っていくんだということを強調しています。それでこう言いました。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさいと。自分が罪を避けることはもちろんのこと、たとえ自分が罪を犯していなくても、その罪そのものに対する神の裁きがあるんだということを恐れかしこみつつですね。ということを、まあ、ここで、私たちがこの罪に鈍くなってはいけませんね。私自身も、今、これ、私こうやって、いつもそうですけど、教えてますけど、自分、自分がそうだから教えてるんですけどね。鈍くなっちゃうんですよね。あまりにもたくさん見るから、テレビとかですね、この情報でですね。この恐ろしさを、この私たちは鈍感になってしまいがちですけれども、敏感になる必要があります。神が見ておられるように見ていかなければいけないわけなんですね。では次に10節です。あなたが敵との戦いに出て、あなたの神主がその敵をあなたの手に渡し、あなたがそれを捕虜として捕らえていくとき、その捕虜の中に姿の美しい女性を見、その女を恋したい、妻にめとろうとするなら、その女をあなたの家に連れて行きなさい。女は髪を剃り、爪を切り、捕虜の着物を脱ぎ、あなたの家にいて、自分の父と母のため、一ヶ月の間、泣き悲しまなければならない。その後、あなたは彼女のところに入り、彼女の夫となることができる。彼女はあなたの妻となる。もしあなたが彼女を好まなくなったなら、彼女を自分の自由の身にしなさい。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女を意のままにしたのであるから、彼女を奴隷として扱ってはならないと。先ほどのカナン人との戦いにおいてはもう成立しますから、こういうこと成り立たないんですけど、遠くの国々についてありましたよね。女と子供がいるわけです。で、その中に、おー、という、綺麗だ、という人がいたわけですよ。ちょっと一緒にいてえなと。けれども神様はそこに対する戒めを与えられたんですね。で、気をつけなければならないのは、で次にですね、一夫多妻の話が書いてあるんですね。でもっと後に行くとですね、この離婚状を書きなさいとかっていう話も出てくるんですけれども、で私たちが気をつけなければならないのは、主が今こうしなさい、ああしなさいって言ってるけれども、それが正しいこととは思っていないということです。それを理想の状態、望んでいるものとは思ってない。だから、その捕虜の女がいるわけですよ。ね。で、それで、いいなって言って、もう結婚しよう。自分の意のままにですね。それ自体を神様が、ね、これをやりなさいって話をしてるんじゃないですか。これとっても大事です。ですか。で次のこの出てくる一夫多妻もそうなんですけれども、離婚状を書きなさいという命令は申命記の24章に出てくるんですね。離婚するときには離婚状を書きなさいと。でその律法を盾にしてパリサイ人がイエス様に妻と離別することは律法にかなっていることでしょうかと尋ねたんですよ。 イエス様なんて答えられたか覚えてますか？男は両親を離れて女と結びつき一体となる。神が結びつけたものを引き離してはいけないと言われたんです。それでパリサイ人は、ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですかと、こう言ってるんですけれども、これを今パリサイ人、先ほど今から言って、じゃあパリサイ人の解釈は、お、じゃあ離婚していいんだと、ね、離婚してはいけないんだっていうのはモーセの立法に違反してるというふうに解釈してったんですよね。けれどもイエス様は何て言ったかというと、モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。モーセの意図というのは、この離婚についてであれば、あなたの心が固くなだからなんだよ。で、この固くなな心という現実というのは存在しているわけなんですよ。これがないと言ったら嘘なんですよね。それは望ましい状態では絶対にないわけなんですよ。けれども固くなだけれども、そのような離婚を平気で男がしてしまうような状態の時に、女性が後で捨てられた女としてやも、この、なんすか、社会の中で生きていけないっていうことがないように離婚状というものをやっていると。だからその人の悪がその本当に広がっていかないように、それ以上この過度に広がっていくことがないように抑制している立法なんです。主が推進しておられる、主が望まれているということではなく、離婚はあくまでも男のわがままなんだと。でもその現実を踏まえて神が戒めを与えておられるわけなんですよ。で、ここにこの背後にある神様のご性質っていうのを知らなければいけませんですか。ここ、とっても大事です。パウロがですね、私たち力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきですってなったんですね。全てキリストの愛でまとめられるんですよね、立法というのは。午前中も話しましたけれども、けれどもここの問題に対してですね、それあってはいけないんだ、キリストの愛にとどまっていれば問題が起こらなかったね。その通りなんですよ、その通りなんですよ。けれども弱い人に対して共に歩いていく、そしてその神の基準の方に導いていくという、またそれ以上神から離れることはないようにという歩み寄り、その降りていくということが必要になるわけなんですよ。まさにそれがイエス様が人となられた理由ですよね。イエス様は上からお前これダメなんだじゃなかったですよね。肉体を取られて人とまるっきり同じ生活をされて、そこにある細々とした人間の問題について一つ一つお答えになっていったわけなんです。で、私たちが現実というもののそれを現実をさっぱり切り捨てるのではなく、共に立って肉の弱さを担っていくということですね。これ伝道でとっても大事です。まあ、具体的にちょっと外れてきますけども、お話ししますとですね、こういうふうに言った人がいました。死刑の問題についてですね、で、私がもしね、家族とか親族でね、殺された人がいたら、その殺した人に対して同じこと、例えば首を絞めてやったのだったら首を絞める、もしこの包丁で刺すんだったら同じ包丁を刺すと、許すっていうのがわからないってこう言ったんですね。で、もし私がそこで、いや、それは罪ですと、ね、言ったらですね、伝道にならないんですよ。ここはこう言ったんです。よくわかりますと、その感情はよくわかりますと、人間はそういうものですと、普通でそれが自然の感情ですと。でもイエス様を信じている人たちは神様が裁いてくださるって知ってるんです。神様が、その人がしたその通りのことを神が報われるということを知ってるんです。で、ここでクリスチャンとそうじゃない人の違いがあるんですとこう言ったんですよ。 頭ごなしにですね、あ、これおかしい、なほど言ったら私たちってあるんですよ。今先の話じゃなくて、遠くにあるものはですね簡単に裁けるんですけど、近く、自分たちの近くにあるものの戦いっていうのはもう激しいものがあるわけですよね。ということをですね、今ここでもうモーセは行っているわけですね。ああ、この女いいじゃんっていう男がいるっていうのはもう絶対いるんだっていうのも分かっていながら、じゃあそこでその女性を守るためにこの与えられている律法がこれなんです。まずは髪を切って、爪を切って、髪を剃ってです、剃るんだからもう丸坊主ですよにしてですよ、それで爪を切って、でそれで捕虜の着物を脱いで、でその男の家で父と母のために泣き悲しむと。必要ですよ、その期間がですね、泣き悲しむ期間が必要ですよね。無理やりだってさらわれて、あれですよ、結婚するようなものですからですね。当時ですね、結婚っていうのはですね、その自分がその人と関係持ちたかったらもう結婚するっていう状態ですね。肉体の関係そのものも結婚というふうに持っていきますから、この結婚というのはかなり、なんていうのかな、強制力の働いた結婚ですよね。でそれでその中においてですね、今、この頭を切る、爪を切るっていうのはですね、もう今までのものを捨てるっていう意味があります。今までのものを捨てる、そして捕虜の着物も、だから今までの自分の民族、国の 着てるものも全部脱いでですね。でそれをやって、で1ヶ月後に行くんですよ。で1ヶ月後にですね、その男はその時はですよ、おー綺麗だとかってやってたんですけれども、1ヶ月後はですね、ちょっとスポーツ狩りぐらいにちょっと伸びてるですね、髪の毛の女性が目の前にいるわけですよ。悲しんでてですね、その姿もずっと見たわけですよ。現実が見えてくるんですね。でそういうことで結婚するんだったら必ず起こるのは何ですか。簡単な理由で離婚するわけですよね。でその時にも意のままにしたのであるから、絶対に奴隷として売ってはいけない。昔は当たり前だった、金になるから儲けられるでしょ、物のように考えてたから。でも絶対にそれしちゃいけないよと。もう十分だよ、あなたはそれだけで、恥ずかしめたことだけでですね、その無理やり結婚させたことだけで、ということを今ここで話してるんですね。で次行きましょう。ある人が二人の妻を持ち、一人は愛され一人は嫌われており、愛されている者も嫌われている者もその人に男の子を産み、長子は嫌われている妻の子である場合、その人が自分の息子たちに財産を譲る日に、長子であるその嫌われている者の子を差し置いて、愛されている子の、愛されている者の子を長子として扱うことはできない。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け前を彼に与えなければならない。彼はその人の力の、始めであるから、長子の権利は、彼のものであると、先ほど話しましたように、これが神が望んでおられることではないんですよ。一夫一妻です、神が望まれているのは。アダムが作られ、エヴァがアダムから作られ、二人が一つとなりました。これだけです。でも一夫多妻という現実があったんですよ、ね、当時は。まあ、今でもね、そういうイスラム教は4人の女まで OK だっていうのがありますし、モルモン教もね、今その教義は捨てましたけども、以前は一夫多妻でね、アメリカで捕まっちゃいますから、メキシコでね、やでその末裔っていうか子孫があれですよね、今の共和党の候補で、ロムニーかですね。だからじいちゃんかなんかはあれですね、メキシコなんですね。まあちょっと話ずれましたが、で一夫多妻だっていうのも神の願っておられることではないんですよね。で一夫多妻の時に起こる問題って、男はすぐ分かります、まあ女の人も分かると思いますが、エコひいきですよ。平等に二人の女愛せるなんて無理、 100% 無理です。で女の人は、女の人も分かると思います、 1% でもその愛されてる度合いが違かったらですね、嫉妬するわけですよ。まあまあ一夫多妻制っていうのはもうその制度そのものがもう自戒しますね、無理なんです。で聖書の中で一夫多妻制でうまくいったケースっていうのが少ないんですよね、っていうかないですね。何か問題起こってますね。 女同士の競争です。特に典型的なのはヤコブの、結婚した、レアと、ラケルかですね、まあ、そのおかげでですね12人の子供息子をもら宿したわけですけども、で今そこで神はやはり同じように抑制させてるわけですね。でそれが何かといったら、嫌ってる女のその息子であっても長男であれば2倍の分け前を与えなければいけないということでありますか。で次に、かたくなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても父母に従わないときは、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たちに、私たちのこの息子は堅くなで逆らいます、私たちの言うことを聞きません、放蕩して大酒飲みですと言いなさい、町の人は皆彼を石で打ちなさい、彼は死ななければならない、あなた方のうちから悪を除きなさい、イスラエル人が皆聞いて恐れるためにですね。まあ今はですね、反抗期という、まあ、言葉が、まあまあ、出てからですね、そういう用語が作られてから、まあ、久しいですけれども、今の現代を見るとですね、ここはあまりにも厳格に見えますけれどもですね、モーセの与えた実戒、神様の実戒はですね、殺してはならないという6つ目の戒めの前に5つ目のところに父と母を敬いているんですよ。ですから人を殺すのと同じような深刻な罪であると神は見なしておられるわけなんですね。で、ここでの反抗はですね、衝動的なものではありません。ちょこっとなんか反発する言葉を言ったって話なんです。懲らしめても従わない。もう、慢性化している。ですね。恒常的に存在している反抗です。そして親の理不尽な要求に対して反抗しているのではありません。大酒飲みで放蕩であると、神様の戒めに逆らうような内容であり、そしていつもそれを行っていたというわけなんですね。で、その息子は殺されなければならないんです。で次に、このように死刑に対する、仕打ちと言ったらいいでしょうか。死刑を受ける者たちが受ける仕打ちについて書いてあります。22節。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときには、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。普通に死んだ人は丁重に葬るわけですけれども、死刑によって死んだものを丁重に葬るということをせず、木で吊るすことによってその死に対する呪い、死刑の呪いを明らかにしていったわけなんです。非常にグロテスクです。で、私も昨日見たんですけども、非常にこのね、ちょっと、もう考えるだけでもね、本当、でも写真残ってるんですが、アメリカではですね、黒人の人がリンチ受けた後に木に吊るされているのね、見たことある人いるでしょうかね。本当に凄惨な光景ですね。凄惨な光景です。でもそれを、神は、そういうことをするときには、そのまま夜のまま、吊るしたままにしてはいけないと。土地が汚れるってことです、ね、そのイスラエルの地が汚れるの。それほど呪われてるよっていう話なんです。そして使徒パウロはこの箇所を引用して、そして律法というのはこういう呪いをもたらすものなんだよということを話しています。そしてこう言ったんですね。3章の13節で、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは すべて呪われたものであると書いてあるからです。十字架につけられたキリストは律法の呪いを受けられて死なれたということです。私たちどうでしょうか。皆さんに質問します。祝福を受けたいですか、それとも呪いを受けたいですか。いかがですか。呪いを受けたいっていう人いますか。いたらちょっと後で話し合いましょうで次ですね、呪いを受けたくないですよね。呪いを受けたくないならば自分はどうしますでするでしょうか。頑張りますか。これからの人生、これからの生活、受けないように律法を守る、神様の言われていることをしっかりとやっていく。律法の 10% を守れば祝福は 10% 増えて呪いも 10% 減るというふうに考えますか。申命記では次第に明らかにされてきますけれども、律法はそういう性質のものではありません。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われると言って、全く従順を要求するんですね。すべての律法を固く守りを行わなければ呪われるよ。 10% を守るどころか 99% を守って一つの戒めを破ったのであれば呪われたものとなるんだよ。だからこの神の言葉を聞いたときに、私はこれから罰を受けないため、呪われないために努力するという応答は間違った応答であります。すでに呪われたものなんです。ここに書いてある通り、資材によって木にかけられるにふさわしいものなんです。いや、それでも私は頑張ります。頑張ってみてください。そういうふうに考える方は頑張ってみてください。でも神様は望んでないし、私も望んでません。そういう生活はがんじがらめの生活になります。いつまでも祝福はありません。いつまでは平安はありません。いつまでも罪の咎めは残っています。最後に死を恐れなければいけません。神は祝福の神なんです。神は恵みの神なんです。私たちを律法の中でがんじがらみにするように定めておられるのではなく、キリストを律法の中で現れるようにしてくださいました。つまりユダヤ人として律法を守る者として現れるようにしてくださいました。そして最後はご自分は律法を守られているんですけども、最後に呪われたものとして木につけられたわけですね。ですから当時ユダヤ人がイエス様のあの十字架につけられたイエス様を見て、キリストメシア自分たちの王なんてもう絶対に信じられないんですよ。ここを見て、ここですよ。呪われたものなんですよ。地が汚れるんですよ。そのように見なしてたんです。だからユダヤ人にとってはキリストの十字架はつまずきだって書いてあるんです。つまずきなんだ。でもこの方が呪いを受けてくださったことによって身代わりになってくださいました。はい、今日覚えてほしい言葉は身代わりという言葉です。代わりにということです。そしてその律法の呪いをすでに受けられたので、キリストを信じる者が代わりに、また代わりにですね、代わりにキリストの正しさが自分のものになった、交換したということです。イエス様が身代わりに死なれたので、今度あなたはもう呪われなくていいんだよ。そしてキリストを信じた者は今度はキリストの義が 今度自分の方に移ってくるわけです。神が皆さんを見るときに、イエス様を信じている、キリストを信じる者を神様を見るときにですね、お前は正しいんだよ、何一つ罪を犯してないよ、お前は私の子供なんだよ、お前は神の国の市民なんだよ、このように神様は見てくださるわけなんですね。ということで、イエス様の十字架がこれからまだ頑張るという人にとっては、まあ素晴らしい犠牲愛ですね。犠牲のストーリーですよ。私にはできない、当たり前です。でも自分が呪いがあって、そこから贖い出してくださるということを知っている人にとっては救いそのものなんです。この方なしには自分はもう神の前で呪われたもので、死刑の判決を受け、死と硫黄の池に投げ込まれるしかないんだということを知っていて、この方、十字架こそが私の救いなんだということを知ることができます。イエス様のこの成し遂げてくださったこと、成し遂げてくださったこと、そして今見てきた律法を違反した者に対する神の呪い、これがあの十字架の上で行われていたんだなということを思い出したいと思います。